さあ、それでは今回は富士山のふもと富士五湖の一つ本栖湖の湖畔にあります港湾キャンプ場にやってまいりました。運営をされている株式会社港湾代表取締役赤池博文さんにいろいろお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まず周辺なんですけれども、本当に今日も富士山が綺麗に見えてますね。
そうですね、この季節はまあ我々見えやすいんですが、特に今日はまた綺麗に見えてますね。
まあ、本当にこの港湾キャンプ場というところは、もうこの富士山と本栖湖を目当てに来る方が多いと言って過言ではないですかね。
そうですね、一番その神秘的な湖ですし、それにこう富士山、はい、自然が残ってますんでね、はい、富士五湖の中でも。
大体中央道からだと、河口湖インターが一番近いですかね。
河口湖インター、
はい、
まあ、同じように富士のインターも、まあ、ちょっと距離ありますけど、
大体およそそれぞれどれぐらいのお時間で来れますかね。
まあ、河口湖でしたら30分ぐらいですかね、はいはい、で富士の方からでしたら40分から50分ぐらいですか。
ということは静岡とか名古屋とかどちらが、それから東京首都圏、いろいろなお客様どちら側からもいらっしゃると。
そうですね、主に首都圏ですけど、はい、まあ、今も関西圏からもいらしてますから。
やはりその関西圏からいらっしゃるというのは、あのアニメの影響大きいですか。
多いですね、やっぱりそのアニメが始まってからっていうと、はい、特に冬ですね、
はい、
通常ですとこう閑散期になるんですが、はい、まあ、それに関わらずかなり増えてきてますんで、まあ、アニメの影響は大きいと思いますね。
私どもが話を聞いているのはまずこちらなんですけども、ここはどう説明すればいいですかね。受付、
まあ、本館で受付もですけど、はい、民宿もやってますんで。
民宿もやっている、
は
い、
で今ちょっとやってないですけど、レストランもやってました。あとお土産品ですか。
そこの、まあ、お土産品のところにはもう完全にゆるキャンががっつりありますね、はいはい、グッズが、
もう聖地ですから。
聖地ですから、もう本当に、これはもう好きな方にはたまらない、もうそれぞれのグッズ。
そうですね、
それから自社のリンちゃんとかのサインもあったりとか、
はい、このキャンプのシーンなんで、はい、キャンプ道具が結構使える、
実際に使えるものですよね、
はい、多いんで、はい、そういう意味ではキャンプされる方も、はい、まあ、まあ、求めやすいっていう
か、ね、なるほど、はい、じゃあせっかく新しいツールを、まあ、ギアなんかを手に入れようと思っても、はいはいはい、まあ、そこの中で、まあ、ゆるキャンとちょっとコラボしているものも自分の中に一つ入れておこうかな、はいはい、実際に使えるものをご用意しているってことですね。
そうですね、はい、割合そのキャンプにそのままもう来て、ここで買ってそのままキャンプに使えるという、はい、
なるほど、はい、ゆるキャンのお話といいますか、一番最初にいただいた時はどんな感じだったんでしょう。
最初コミックが出て、はい、まあ、うちが一番さ、まあ、乗ってるというのは、まあ、知ってたんですけど、はい、まあ、アニメになってるって言った時に、まあ、これはすごいことになりそうだなっていう思いはありましたけど、まあ、やっぱりその冬のシーズン非常に若い人たちが増えたんで、まあ、逆に驚いてましたけど、
はい、本当に聖地巡礼になったわけですね。
そうですね、当初はやっぱりその聖地巡礼っていう形で若い方多かったんですが、今こう見てるとやっぱそのキャンプ、それがやっぱりアニメと合わせて、まあ、キャンプをしにその聖地へ行くっていう、そんな流れになってきてるんで、今までのそのアニメのファンというよりはキャンプファンも増えてきたかなというふうに思います。
より一層アニメから、そして実写版の方も、まあ、ありましたし、 その影響はもう本当に実際にキャンプのシーンっていうのもありましたから、そういうのをまたお客様といいますか、利用される方も、あ、ここで実際にやってみたいみたいなこともあるんでしょうね。
そうですね、で道具はやっぱりありますんで、はい、まあ、キャンプの道具、まあ、それと結構高いんですけど、
はい、
あえて女子高生がキャンプに行くっていう、うん、なんかちょっと手軽な本当にゆるいキャンプ、
はい、
それがこうアニメになってますんで、
はい、
みんなこうキャンプにこう入りやすくなってきてる、うん、そんな影響もあると思うんで、
はい、
アニメのファンもあったし、キャンプのファンもあって、それが、まあ、聖地へ来てるという、そういう、まあ、ちょっとこうボリュームが余計大きくなってるかなと思いますけどね。
そういう意味でいきますと、赤池さん的にはその、アニメから、まあ、漫画から始まってアニメ、そして実写版のドラマになりました、そういうところからキャンプの裾野が広がったというふうに考えていらっしゃいますか。
そうですね、特にこのゆるキャンに関して言うと、キャンプってなんかこう男の、なんか凝った、
はい、
遊びというかね、そんな感じが今までした部分があるんです。食事にしてもそうですし、はい、道具もそうなんですけど、まあ、これがゆるキャンって女子高生が自転車とかバイクでこう動けるなんか何でもありじゃんみたいな、で行った先でカップヌードルでご飯食べるという、もう本当にハードルが低い、
はい、
そういうキャンプになって、そうするとみんなこう入りやすくなってきたのかなと、
はい、
だから空気感を楽しむキャンプ、
うん、
まあ、ここへ来て富士山見えてよかったねっていう、ああいうシーンがある、その景色を楽しむとか、そこの空気を楽しむ、 もちろんこうキャンプの道具とかね、食事とかいろんな楽しみ方もちろんあります。湖の遊びもありますんで、それもいいんだけど、やっぱりなんか、まあ、純粋にって言い方も変ですけど、そこの空気で景色を眺めてゆっくりと過ごすっていう、なんかそのキャンプ、そういったものがこう結構受け入れやすくなって人口も増えてきたかなっていうふうに思いますね。
ということはこちらにいらっしゃるお客様で最近はやはりこう初めてキャンプをなさるっていうお客様が多いですか？
半々ぐらい、半々でもない。うちの場合にはどっちかっていうと何もある意味こう何もないところですんで、はい、そういう意味だとしっかりとした道具を持ってなきゃいけないで、特にこの冬の季節は本当に寒いですから、それなりにこうある程度経験とか知識が、情報ですね、知識という情報が必要になりますんで、まあ、全く初めてという方ももちろんいらっしゃるんですけど、やっぱそういう意味ではこうちょっと経験している人たちが、この冬のキャンプをまた楽しむとか、まあ、そういう人たちもいますんで、まあ、一概にこう初めてという方も当然増えてますんでね、もちろんそれは数的にはありますけど、どちらかというと、今この冬のシーズンに関して言うと少しこう、まあ、慣れた方、経験した方が多いのかなと思いますけど、
特に今シーズンの冬っていうのは私もサップをやりに来たんですけども、はい、本当に湖畔のところまで雪が積もるっていうぐらいまでありました。ああいう時にも対岸のところからこっち側まで越えてきますとキャンプ場いっぱいだっていう、はい、やはり雪のところでキャンプをされたいっていう方多かったんですかね。
一年中ずっとやってきたんですけど、雪の中でのキャンプ、これもまず一つの楽しみ、今年もそうですけど、まあ、スタッフがこう雪かきをするんですが、キャンプの人たちが自分たちで設営する場所を雪を楽しそうに描いてるっていうね。で逆になんかそれも一つキャンプの醍醐味というか、冬のキャンプの楽しみ方かなっていう、そんなことを感じましたけどね。
確かに雪が積もっている時期っていうのは、はい、ある意味で首都圏から、まあ、本当に2時間弱ぐらいで来れる場所で、湖があって、まあ、山があってそして雪があるってことなかなかないですよね、シチュエーションって。
そうですね。で、まあ、最初言ったこう神秘的な湖、はい、これが本当首都圏から数時間で来れるところっていうと、まあ本当に稀なケースというかね、稀有な場所だと思いますんで、まあ、そのアクセスもその意味だと、2時間足らずで結構その本当冬景色の中に、まあ、冬山というところまで行かないですけど、冬の本当に冬の真っただ中というかね、その中に行けるっていう、そういうなんか来やすさっていうのもあるのかもしれないですね。
なるほど。